再び換気をお願いします。だいぶなんか暖かい感じになりましたね。こうどっちに流れてます風は。こう来てる。じゃあこうやってください。もうマスクの顔お顔もね、慣れてきた感じですけどね、でもやっぱり時々誰かわからんですよね。ないですかそういうことが。ええみたいな、挨拶されて向こうはこっちは分かってるんだけど、ああみたいな、マスク下げてくれとも言えないしね。はい、今日は2月の最後の日曜日ということで、あっという間に2月が終わろうとしております。では締めてください。はい、これでどれだけ効果があるか分かりませんが、やらんよりはマシでしょう。はい、そうですね。はい、つまんでね、下のレバーつまんで。はい、はい、ありがとうございます。今日はですね、イスカリオテのユダ、裏切り者のユダのお話であります。今日は裏切りの接吻というなんか映画のタイトルみたいな題ですけどね。まあ、ユダ、イスカリオテのユダについては、まあ、皆さんもご存知だと思いますけれども、まあ、謎の多い人物でもあるんですね。まあ、今日はこのユダについてちょっと掘り下げてみたいと思いますが、まあ、聖書の箇所22章、ルカに福音書の22章ですけれども、少し飛ばしながらですね、22章のまず1節から6節をお読みしたいと思います。さて、杉越祭といわれる叙光祭が近づいていた。祭司長たちや律法学者たちはイエスを殺すにはどうしたらよいかと考えていた。彼らは民衆を恐れていたのである。しかし12人の中の一人でイスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入った。ユダは祭司長たちや神殿守衛長たちのもとに行き、どのようにしてイエスを引き渡そうかと相談を持ちかけた。彼らは喜び、ユダに金を与えることに決めた。ユダは承諾して、群衆のいない時にイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。続いて21節からですが、これは水越の食事の最後のところのイエス様のお言葉ですけれども、しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。そこで人たちは自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。さらに少し飛ばして47節。イエスがまだ話しておられると群衆が現れ、12人の一人でユダという者が先頭に立ってイエスに接吻をしようと近づいた。イエスは、ユダ、あなたは接吻で人の子を裏切るのかと言われた。イエスの周りにいた人々は事の成り行きを見て取り、主よ、剣で切りつけましょうかと言った。そのうちのある者が大祭司の手下に打ちかかって、その右の耳を切り落とした。そこでイエスは、やめなさい、もうそれでよいと言い、その耳に触れて癒された。以上であります。イスカリオテ、と呼ばれるってですね、まあ、イスカリオテのユダっていう名前は皆さんもご存知だと思います。じゃあイスカリオテってどういう意味かというと、実はですね、分かってないんです、はい、意外にまあ、カリオテというケリオテか、ケリオテというなんか場所の名前、意味じゃない、名前じゃないかと。だからイスカリオテっていうのはカリオテの人というような意味ではないかというのが、まあ、一番大勢を占めている考え方ですが、じゃあケリオテってどこかっていうことも実はあまりよく分かっていないんです。 モアブというそのイスラエルユダヤの、南東にあたる地域じゃないかっていう人もいるし、ユダのどこか別のところじゃないかっていう人もいて、よく分かってません。ただですね、なぜ彼がイスカリオテって呼ばれたかっていう、これ、一種 あのニックネームというか、で12人の弟子たちの中にはユダっていうのがもう一人いたんですよ。なので、こっちはにはイスカリオテのユダと言い、こっちにはただのユダと言っていた可能性がありますし、また、イスカリオテっていうそのケリオテという場所が、他の弟子たちはほとんどガリラヤ出身なんですよね。ガリラヤでイエス様に召されて弟子になってるんですけども、このユダだけはガリラヤじゃないところの出身ということで、イスカリオテ、つまり、ガリラヤじゃないお前だけよその人みたいな、そういう言われ方だったのかもしれません。いずれにしてもよく分かっておりません。アラム語の何かニックネームだったんじゃないかという説もあったりはするんですけれども、いずれにしても、この名前は世界の歴史に残ってしまったですね。イスカリオテのユダで、彼はイエス様の弟子たちの中では非常に重要な役割を担っていたということが分かります。それはヨハネによる福音書の12章ですね。このイエス様に、高価な香油を、女性が注ぐという話がありますよね。で、あの時のエピソードですけれども、これヨハネ福音書にしか書いてないんですけれども、弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからであると、こう書いてあるんですね。金入れを預かっていたということは、イエス様の一行がこの、あちらこちらこう旅をしていくわけですけれども、そのためのいろんな費用を、イエス様は全然別に稼いでるわけじゃないですから、こう人々から施しを受けながら、あるいは弟子たちが自分のお金をこう捧げながら行かれたんだと思いますけれども、それをユダが一手に握っていたと。もともと徴税人だったマタイもいるので、そっちの方がなんていうかきっちりやってくれそうな気がするんですけど、このユダが財布を預かっていたわけですね。彼はそういうお金に明るい人だったのか、あるいは自分が預かっていることでいろいろちょろもかしやすいからと思ってやりますっていうのか言ったのかどうか分かりませんけども、いずれにしてもこのヨハネ福音書によると彼はその中身をごまかしていたと。でこれがいつ分かったのかは分からないですね。もう途中で分かってたんだったらそれはイエス様の弟子失格ですから、クビになったと思うんですけども、後になって、分かったことなのかも分かりませんけれども、いずれにしても、この説明によると、ユダが、この後もそうですけども、お金にね結構執着のあった人なんじゃないかなと。さらに言うと、ちょっとこうごまかしたり盗んだりするというようなところから、あまりこう自分に厳しくない人だったのかなというようなこともなんとなく想像できたりもするわけですね。そういうユダが、イエス様を裏切っていくわけですけども、でこれは両者の利害が一致するっていう話なんですね。イエス様を殺そうと狙っていた人たち、もう明らかに殺意がね、祭司長たちですからね、イスラエルの神殿を預かっている祭司長、もう最高の宗教家たちがもうイエス様に業を煮やして、もうとっとと殺してやりたいと思っていた。だけども民衆を恐れていたわけですね。それはもう民衆はイエス様大好きですから、イエス様がエルサレムに入ってこられた時にホサナと言ってね歓迎したですよね。その後もイエス様はおそらく毎日のように神殿で教えられて、もう人々は大勢イエス様の周りに押し寄せてそのお話を聞いていたんじゃないかと思うんです。 なので民衆がもうイエス様こう目をキラキラさせてイエス様の話を聞いているところで捕まえたらですね、きっとこの民衆がそれに反対するだろうし、自分たちも立場が悪くなるだろうというような計算でもって、イエス様を殺したい捕まえたいけれども、なかなか民衆がいる人々がいる中では難しいなと思っていたんでしょう。そこへ、弟子の一人のユダがユダの方からやってきたんですね。ユダは祭司長や神殿守衛長たちのもとに行き、どのようにしてイエスを引き渡そうかと相談を持ちかけたと書いてある。ユダの方から来た。祭司長たちがイエス様を殺そうと狙っているということをユダはどこからか聞きつけて、これはチャンスだなと、師匠を売ればいくらになるかなというようなことでもって、祭司長たちのところに行ったわけですね。祭司長がこのユダやりは他の弟子たちに取り入って、お前たちの師匠をなんとか捕まえさせてくれんかみたいなことを言ったわけじゃない。ユダの方から言ってる。そして、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと言った。これはマタイの福音書なんですけどね、その今日読んだルカにはこのくだりは書いてありませんけれど もうユダの方からイエス様を売ったらいくらくれますかと聞いてるわけですね。そこで彼らは銀貨30枚を支払うことにした。いくらくれるか、もうここにも明らかに彼が金に執着してるっていうことが分かりますよね。金欲しさに師匠を売るわけです。ただこれはこの今日読みませんけども、続き読んでいただくとエレミア書の予言の成就であるというようなことをマタイは解説しているわけですけども、またご存知のようにこの銀貨30枚というのは当時の奴隷の一人の値段だと言われているんですね。だから奴隷の値段で売られたっていうことですね。これもある意味ショッキングですよね。でもユダはそのようにして自ら祭司長たちに話を持ちかけて銀貨30枚で取引成立したわけですよ。で彼はしめしめと、ね、この銀貨をこれいつ銀貨をもらったかってことは書いてないんですけども、この時にもらったのかどうか分かりませんけれども、多分引き渡した後もらったんじゃないかと思いますが、でも聖画って言われる最後の晩餐の絵なんかたくさん世界中にありますけど、その中にはこのユダが銀貨を持って礼とかもあるんですよね。僕の感じはね、あの後じゃないかなと思ってるんですけどね、分かりませんけども、その取引が成立して、先ほどのこの最後の晩餐があって、で、イエス様はもうその最後の晩餐の席上で自分のことを裏切る弟子がいるということを知っておられました。で先ほどのルカ福音書にもありましたけれども、ここはヨハネの方を引用してますけれども、ヨハネ福音書の13章にはですね、見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り、ごめんなさい、これはルカの先ほどのルカですけれども、定められた通り去っていく。だが人の子を裏切る者はそのものは不幸だと。でヨハネ福音書の13章を見ると、その後、ユダだけがその水越しの食事から離れたというふうに書いてあります。もうイエス様がやることをやれとおっしゃってですね、もうイエス様だからこのユダが自分を裏切るということを分かってらっしゃったわけですね。で、先週お話をしたイエス様一行はこの後オリーブ山に祈るために向かわれました。そして、イエス様の祈りの格闘がねあったわけですね。御心ならばこの杯を取りのけてください、しかしあなたの御心がなりますようにと言ってですね、この繰り返し祈られた。そしてこの汗が血の滴りのように落ちたという、本当に激しい祈りの格闘をなさって、そして最終的には自分の気持ちを決めてですね、いよいよさあこれから十字架に向かうんだというところで 待ち構えていたのがユダなわけですね。ユダがイエス様の方に近づいてきてですね、まあ、この先ほど読みましたけども、このイエスがまだ話しておられると群衆が現れ、12人の1人でユダというものが先頭に立ってイエスに接吻しようと近づいたと。で、まあ、これはもう深夜ですからね、真っ暗の中で、まあ、松明かなんか持っていたかもしれませんけれども、イエス様が誰かということをが分かるように、ユダは一番先頭に立ってイエス様に近づいて、しかもイエス様に接吻しようとすると、それが合図と決めてたわけですね。まあ、ご存知のように、このオリエント地域ではですね、この接吻というのは親愛の情を示す挨拶です。まあ、世界中にはこの接吻が挨拶であるという、その地域とか国とかたくさんありますけれども、まあ、この中近東ではそれが普通でありまして、でも考えてみたらですね、一番この親しさを表すべきこの行為でもって師匠を裏切るっていうですね、まあ、このギャップというか、世界で最も悲しい接吻と言えるでしょうかね。でそのうちある者が大祭司の手下に打ちかかってその右の耳を切り落としたと書いてありますが、これもヨハネ福音書を見るとこれはペトロであったと書いてあるんですね。まあ、やっぱり一番血の気の多い人ですから、剣で持って右を切り落としたんですけれども、でもイエス様はやめなさい、もうそれでよいと言ってその耳に触れて癒されたと。もうこの自らが弟子に裏切られて、そして捕まえられるというその時でさえですね、イエス様の憐れみのこの思いは、尽きないわけですよね。目の前に耳を怪我をしている人いればそれを癒してあげると。でその後イエスは捕らえられ、でですね、引いていき大祭司の家に連れて行ったというふうに書いてあります。まあ、これがこのユダの裏切りのシーンでありますけれども、で、まあ、ご存知のようにこの後イエス様は裁判にかけられて、そして十字架にかけられ殺されていくわけですね。これはこれからまた来週以降ずっとお話をしていくんですけれども、その後でユダは自殺してるわけですよね。これはマタイによる福音書にしか書いてないんですけれども、その頃イエスを裏切ったユダは、これイエス様が亡くなったという知らせがあった後ですけれども、イエスに有罪の判決が下ったのを知って、あ、これはあれか、亡くなる前か、有罪の判決が下ったところか、だから十字架にかかる前かな、十字架にかけられるという話を聞いて後悔して銀貨30枚を祭司長たちや長老たちに返そうとした。イエス様が有罪になって十字架につけられるということを知ってユダはこれはまずいと初めて思ったんですね。それで金を返しに行くわけです。で、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言った。ああ、なんと自分は愚かなことをしたんだろうと彼はここで初めて反省をして、そしてこの金を返す、に行くわけですね。しかし彼らは我々の知ったことではない、お前の問題だと言って言ったわけですね。そこでユダは銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り首をつって死んだと書いてある。なんとも最後はね、この悲しい結末ですけれども、このやっぱりユダのお話を読むとですね、我々が一番気になるというか、まあ、誰でも考えることは、なぜユダは死であるイエス様を裏切ったのかということだと思うんですよね。イエス様に弟子として召されてるわけです。どのような経緯であったかは分かりませんけれども、そしてこのイエス様の こういわゆる交渉涯ですね、イエス様の旅路にずっとこの付き添ってイエス様のお話を聞き、イエス様の奇跡を見、死者をよみがえらせ、また重い日々を癒し清め、またこの5000人の給食も、あるいはあのガリラヤ湖の嵐を沈めるシーンも、彼はつぶさに見てきたはずなんですね。なのにこの最後の最後で、なぜイエス様を裏切ったんだろうか。やっぱりそれはこの最初にあのヨハネ福音書を読んだように、彼は財布を預かっていたのに、それからこのちょろまかすというようなことをしていたことであったり、あるいはこのイエスを師匠を明け渡し引き渡したらいくらもらえますかと言って自ら話をしに行ったところからすると、やっぱり彼はこの金に目がくらんだというか、金が欲しかったということが、やっぱり一番大きい原因かなと思いますね。まあ、金のために死を打った。でももう一つは彼の誤算があったと思うんですよ。それはさっき読んだこの自殺をした経緯からも分かるように、この彼は私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言って、でこのイエス様が有罪判決が下ったということを知ってこういうふうに言ってるというところを見ると、おそらくイエス様が十字架にかけられることになるというのは予想外だったと思うんですね。引き渡すということでお金をもらっても、まさかイエス様が有罪になってそれこそ死刑になるというようなことは彼は予想していなかったんだろうと思います。そのために引き渡したのではないんだと思います。それはさっき言ったようにイエス様のこれまでの交渉外をずっとつぶさに見てますから、どんなこの意地悪な質問も見事にこの知恵を使って切り返して逆にギャフンと言わせられるイエス様を見てるし、死人を生き返らせるイエス様を見ているし、いかなるこの策略にもこれまではですよ、一切引っかかることのなかったイエス様を見てるわけですよね。だからやはり彼はこのイエス様を引き渡したとしても、まあすぐに解放されるんじゃないかと、あれ解放されるだろう、さらに言うとイエス様は罪のない方だと彼は分かってるわけですよ。これ僕はすごく重要な言葉だと思うんですね。罪のない人、彼がやっぱり一番分かってたことは何かというと、イエス様には罪がないということなんですよね。罪がないということはいかなる裁判にかけられようとも有罪になるはずがないと確信してた。だから引き渡したんだろうと思うんです。イエス様は有罪になるはずがない、イエス様がひどい目に遭うはずはない、あの人は罪のない人だ、そういうこの彼の、間違った、でそれはまあ事実なんですよ、事実だけれども、だからといって、彼イエス様が死刑になるはずはないというところの読みが間違ってたわけですよね。まあ、彼の、まあ、見込み違いというか誤解というか、そして何よりもこのサタンですよね。ユダの中にサタンが入ったとルカは言ってますけれども、これは全ての福音書にこのユダの行為の中にですね、まあ、あのヨハネは悪魔という言葉を使ってますけれども、サタンがと記してあるんですね。ユダのその金に対する欲望、そしてイエス様を引き渡したとしても決してひどい目に遭わされることはないんではないかという間違った見込み、それを後押ししたのがサタンですよね。大丈夫だ、引き渡してもイエスはスルッと彼らの策略からすり抜けてまたお前の前に現れてくる、もしかしたらですよ、その時に謝ればいいって思ってたのかもしれないですね。 あれはバレないと思って、まあバレないことはないですけど、イエス様知っておられましたから。このまあサタンが何とつぶやいたか、何と彼の心に語りかけたか分かりませんけれども、おそらくそういう働きかけがあって、ユダはイエス様を裏切るということになったんじゃないかなというのが、まあ大方の見方ですね。まあ、これはまあいわゆる罪の構図なわけですけれども、基本的にはやっぱり欲望があります。欲望っていうのはまあ言葉、この言い方だとすごい悪いことには思いますけれども、その人間の中にはさまざまな欲があってですね、そのさまざまな 欲とか、まあ、欲望といったのは悪い言葉です。欲求といえばもうちょっと肯定的な感じですけれども、人間の中には欲求があるわけですね。欲求がないと人間生きていかないですから、さまざまな欲求があります。でその欲求に導かれていくわけですけれども、まあ、このユダの場合はそれは金に対する欲望が人よりはるかに強かったということですよね。でもお金に執着するとか、お金に欲望が持っているということだけでは罪には至りません。でお金の嫌いな人はいないですよね。みんなね、生きてこの世界生きていくためにはお金は必要なわけですから、まあ、ただそのどれぐらいそのケチかとか、どれぐらいお金を欲しがってるかとか、どれぐらい貯め込んでるかっていうのは人によって違うわけですけれども、まあ、ユダの場合はこれが非常に強かったんだろうという気がしますね。でもそれだけで彼は罪を犯さなかった、そこに誤解があるわけですよね。見込み違いというか、イエス様はきっと助かるに違いない、ひどい目に遭うはずはない、まさか死刑になどなるはずはないという彼のそういう甘い、思い過ごしがあったんだと思います。でこれはですね、それこそまあ遡ってあのエデンの園のね、あのアダムとエヴァの罪の最初の罪の話もそうなんですよね。やっぱりその目の前に、美味しそうな実があって、そして、これを食べると目が開けるんだよって言われると、そうか大丈夫なんだと思ってね、そこでやっぱり誤解が生じてるわけですよね。もちろんそこに誘惑がある、サタンの誘惑がある。人間の欲望にこの間違った思い込みだったり、あるいは言い訳ですよね。まあこれぐらいはいいんじゃないかとか、まあ少々大丈夫だよとか、いろいろの誤解というか言い訳がありますよね。そこにサタンはつけ込んでくる。サタンの巧妙なところっていうのは、ここにこのつけ込んでくるところですよね。それこそあのイエス様のあれの誘惑でもそうですよね。この石をパンに変えてみろと、まあ、空腹の絶頂であるイエス様に、この石をパンに変えてみろ、お前できるだろう、そうしたらお腹いっぱいになるよ。でもイエス様はもちろん、人はパンによってパンだけで生きるのではないと言って、御言葉によってこの誘惑を退けられるわけですけれども、私たちの場合は欲望に誤解と、そして誘惑が重なるとですね、まあ、スタートするわけですね。これ一応車の格好なんですこれね、このタイヤです。はい、はいはい、あそうかって、なんでこの形かなと思われるかもしれないけども、はい、この まさに両輪が、私たちを罪に誘うんじゃないかなと、この、まあ、ユダの話を読みながらまた改めて思ったんですね。でヤコブ書には、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みますという言葉があるんですね。欲がはらむ、まさにこの欲望が大きくなっていくと罪が生まれると。で罪が熟すると死を生みますという言葉があるんですけども、まあ、ここにはその誤解とか誘惑という言葉はありませんが、まあ、罪が欲がはらむというその言い方に、やはりその欲にまた誤解や誘惑があるとっていうかね、その要するにプラスアルファの要素があると罪が生まれるんだと。ただ欲だけだと罪は生まれない、 それに、私たちのこのつまらない、考えがあり、またサタンの誘惑があると罪に行くんだと、さらにその罪は死に至るんだということを言っているんだと思いますね。じゃあどうしたらいいんだろうかと、私たちはみんな欲求を持っている、欲を持っている、そして、自分たちに上手に言い訳をしたり、またつまらない思い込みをしたりしていく。サタンは常に私たちに声をかけている、まあ、イエス様は我らを心に合わせず悪より救い出したまえと祈りなさいと言われたんですね。このまさに主の祈りの一節、この言葉の重みを普段以上に重く感じますね。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと、そもそもは試みに合わせないでください。そもそもはこのユダもそうですけれども、イエス様が狙われている、ね、またそのこれでこれが金になるじゃないかという、そういうシチュエーションに彼はいたわけですよね。そして、取引が成立するという、もうまさにこの泥沼のように、ズブズブと沈んでいく、この人間の弱さ、主よどうぞ試みに合わせないでください、悪より救い出してくださいと、私たちは常日頃から祈るしかないんだろうと思います。いや私は大丈夫ですという人は誰もいないと思いますけれども、サタンは私たちの弱さを知っているし、またどこを刺激すれば私たちが罪を犯すかということを知って、その策略に立ち向かうために我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと今日も祈るものであります。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの一人子イエス・キリストの大切な、たった12人しかいない弟子の一人に選ばれたあのユダが金欲しさに、そして間違った思い込みによって、目論みによって、あなたの一人子を売り渡すという歴史に残る大きな罪を犯してしまいました。でもおそらく彼はその最中、それがどれほど大きな意味を持っているかということに気づかなかった。イエス様のに死刑が決まって初めてその罪の重さに気づきました。私たちも誘惑されている最中にはその罪の重さに気づかないものであります。しかしそれは大きな意味を持つ。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みますとヤコブが言いました。サタンは常に私たちを罪へと誘い、つぶやいて私たちにあなたから話そうとしています。どうか父を我らを試み合わせず悪より救い出したまえと、ただただ私たちは祈るものであります。あるいは今この話を聞きながら自分が誘惑の中にあると感じたならば、どうぞ主よあなたを見上げてその試みから救い出されますように。決して自らは大丈夫だと思い過ごすことのないように、弟子の一人が裏切ったという事実は本当に人間の弱さを教えてくれています。神様、この学びが私たちのこれからの人生において 大切なものとなり、あなたを悲しませることが少しでも少なくなりますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。祝祷いたします。仰ぎ子稲が悪は我らの主御子イエスキリストの奥しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日の礼拝をこれで終わります。お座りくださいました。